メッタのバスケ色に染まるラジオ。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。メッタです。バスケ色に染まるラジオ、第19回目の配信となります。この番組は、バスケットボールを愛してやまない私メッタが、バスケの魅力を一ファンとしての目線からざっくりとお届けするラジオとなります。はい、今回も10月10日に、収録しました、ゲストジュンシーさんとのバスケ雑談を、お届けしてまいりますが、今回のテーマは、オリンピックの、ね、話の続きの、3x3 それから、車椅子バスケですね、はい、そして、開幕したばかりの B リーグ、それから開幕が目前に迫った、ね、NBA の、まあ、ちょっと見どころみたいなところも、ね、ちょっと話しております。今回もいろんな、ね、各カテゴリーごとに、ね、結構ディープな、ね、話で盛り上がりましたので、結果また1時間超えとなっておりますので、つまりトータルでだいたい2時間半くらい収録、しまして、まあ少し、ね、編集やカットを挟んで、まあ、1時間ずつっていう感じに なったんですけども、まあ、いずれにしても長いですね、はい、もうちょっとコンパクトに、ね、いつもまとめたいと思ってるんですけども、どうしてもね、仲のいい人とね、話は、どうしても盛り上がってしまいますね。ね、NBA もね、まもなく開幕するのでね、まずこの収録した分をね、しっかりと、ね、生産をして、ね、これからまたリアルタイムのね、まあ、情報、試合の感想なんかをね、また中心にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、まあ、ちょっとね、10月10日時点のね、収録なのでちょっと古い情報もあるとは思うんですけれども、そこはまあ、その時点での話だと割り切ってもらって、ね、聞いてもらえれば幸いでございます。はい、ということで、今回も、よろしくお願いします。スタートです。
いや、ということで結構なんかオリンピックの話がだいぶ
そうですね、
話した感じでしたけど、やっぱそんだけやっぱ見どころたくさんあったってことですよね。
あ、面白かったですよ。
面白かったですね、うん、はい、うん、実は 3x3 の話もまだあるんですけど、
ね、あ、そうだ3x3 ね、うん、3x3 はもうステファニーさん、
マリステファニー
一気に、ね、友達が一気にファンになりましたよ
ああ、そうですか、はい、
うん、女の子なんですけど、
はい、はい、うん、いいですね、なんか、アジアカップでもカード貼ってましたしね。
あ、うん、よかったですね、
はい、
3x3 の経験がそのまま生きてるような感じで、う
ん、しかもセンターやってましたからね
そうですね、うん、
はい、オコエと一緒にセンターやってましたから、
うん、うん、
いや、すごい大役だったなって ね、
うん、
オーストラリア、中国って大きなセンターいるのに
何より高田さんと比べられちゃうからね
そうですよね、
センターね、はい、ね、高田だったらみたいな、
はい、
絶対もう言われてんだかもしれないけど、
はい、
うん、いや、でも、ね、十分でしょみたいな、
はい、
大活躍だったじゃん、ね、
そうですよね、まあ大きな影響はやっぱ与えるんだって、3x3 のやっぱバスケスタイルって、
うん、
っていうのは、まあ、思いましたし、まあ、競技そのものとしてもすごい魅力今回感じた人多いと思いますし、
そうですね、
まあだから多分男子のラトビアみたいに満身創痍で、
うん、
決勝すごかったじゃないですか
はいはいはい、
一人怪我してでも闘志は衰えず
だって、ぶつかり方、あんなにすごいと思わなかった。
なんか普通ファール取られそうなプレーを、あれ取らないんですよね。
取らない。なんだろう、友達とやる、ね、3on3 の方の、
はい、
ダラダラ感が、ズバッと排除されてるから。
いなくて、うんね、そういうの全部排除して。
止まってる時間がない。
はい、2ポイントエリア、まあ、その3ポイントラインに戻ってすぐゴールしたみたいな
、
ね、すぐ2ポイントシュートとか、ね、もうそんな繰り返しでしたからね、 それにちょっと対応できなかったのは日本男子かなって。まあ、なんとか勝った試合もありましたけどね、富永ピンポの力で。
はいはい。
まあ、全体的にはまだちょっと経験がちょっと足りない
感じが
しましたね。もう 3x3 慣れしてる、ね、ヨーロッパの国とか、ね、見てると。
それフィジカルの差じゃないですか。
あ、まずはそう、うん。
うん。
そうですね、はい。
うん、ちょっとあのフル代表の方にも言えるけど、フィジカル慣れってすごい大事なんじゃないかなって思って。
はい。
さらに筋肉の鎧をつければいいかっていうと、そういうことじゃなくて、
はい、
あのぶつかり合う経験を多く積んでるかみたいな、
はいはいはい、
そっちの方なんじゃないかなっていう。うん、ね、何か土地狂ってこう、ね、あのドーピングして異常な筋肉を、不自然な筋肉つけると、そっちにはいかないでほしいな。本当、ぶつかり合うバスケ。まあ、ちょっとそれは、機会はなんか、増えた方がいいんじゃないかな、と思ったり。
うん。まあ、実際、今、B リーグのオフシーズンにね、あの、その B リーグの選手が、3x3 のチーム参加して、
うん、
あの、プレミアエグゼとか、うん。あ、そっちに参加したいとかっていうことは
今、あ、出てる。
はい。
うん、
あの、そういうので、今回の、あの、代表選手も、あの、うん、安岡だったり、まあ、落合さんはね、もうレジェンドですけどね。あのストーリーとかの。まあ、ですけど、まあ、まだ、そういうフィジカル慣れも含めた経験がこれからってところでしょうね。うん、
そうですね。
はい。
あと、強化試合みたいなのでね、外人さんを、海外のチームを、割と、もっと積極的に呼んで
戦
うみたいな。
はい。
だから、まあ、ベルギー、しょっちゅう来てくんねえかなとか思ってです
ね。ああ、
ベルギー代表。ね、
あの、ブキッチョ。
定期的にブキッチョさん来てくんねえかなと思って。ブキッチョさんたち。うん。
なるほど。
まあ、彼らとね、セリアっていうと、
はい、
互いに強くなってる。
いやその 3x3 が増えたことで、なんかまた幅が広がりましたよね、これ。なんか、見る方としても。
そうです。忙しかったね、はい、見るのが。
大変でしたね、はい。たくさん試合が回りましたからね、短期間で。
うん、はい。なんかこうね、思いついたこう、他の競技、全く、ね、バスケ以外のね、
はいはい、
思いつきでなんかちょっと見てみよう。そんな時間ないんだよね。
ないです。あの、やってない時間は、あの、ね、日本の試合以外の、ね、時間帯だったら、うん、まあ、ワンチャンね、そういうの、うん、柔道だったり、まあ、いろいろ、ね、見たりとかしたんですけどね。
バトル系とかちょっと見たかった
な、はい。まあ、そこは、しょうがないですね。
まあ、でも、そうですね。
はい。
まあ、嬉しい悲鳴ということで。
そうですね、はい。
はい、
まあ、そんなところで。でも、オリンピック終わったら、今度パラも あったじゃないですか。
あら、来ました。
うん、はい。車椅子バスケですよ。
車椅子バスケ。うん。ぶっちゃけ、イギリスの方が強かったよね。
そうですよね。
アメリカより。
あの、準決、すごい試合になりましたよね。
そうですね。よく勝ったなって思って。
はい。アメリカは結構勝てそうな感じありましたよね。
そうそうそう。
うん、
まあ、まあ、ルールから外れちゃうけど、もう1クォーターあったら勝ってたんじゃないかな。
そうそう、もう1回やったら勝つってやつですね。うん、
うん、そうそうそう。
はい。
うん、
いや、でも、あの、まあ、車椅子も結構期待されてる声多かったけど、なかなか結果、うん、前今まで出せなくて、あの、やっとメダル届いたっていう感じでしたから、
うん、はい、
でも、なんか、今回若手からベテランまですんごいみんな良かった大会でしたよね。
うん、そうですね。
まあ、鳥海選手か。
やっぱり、 なんか最近坊主にしたみたいで、
なんかちょいちょい髪変わりますよね。
うん、なんかね、ね、大会中は車椅子バスケ界のルカワとか言われてたけど、ね、もうそこに好みじゃないかって
ね。転生した感じ。
え、鳥海さん、どうしとったの。
なんかちょっと
そこに花道になってるやん。
ちょっと、うん、あのなんか井上先生じゃないですか、リアルも。
ああ、はい。
漫画も。うん、まさかの、うん、
まさか
そういうネタとか。まあまあでも
出てくるかもしれないですね。
はい。なんか結構なんか面白い人ですよね。
そうですね、ユニークな、は
い、プレーはすごもちろんすごいですけど、ね、なんか、うん、あ、なんか本当に天性のスターって感じが、
うん、
なんかまあもちろん努力もあるんですけどね、
うん、あと車椅子バスケね、あのちょっと LINE でもさ、
はい、
あのやったけど、あの例えば特別枠とかつって動ける人、
ああ、
うん、普通にの人、温厚とワンで入れてもいいみたいになって、仮に選ばれたとして、言っても、俺何もできねえって思った、本当に。
うん、
何もやれねえ、彼らとの戦いの中で。
有利なのってトランジションの時くらいかなって思う。ハーフコートだと多分、ね、うん、足が、ね、使える、ランディングプレーはもしかしたら有利かもしれないけど、うん、
かもしれないよね。
けど、ハーフコートは多分、あの、
無理。
ね、多分、そうですね。あの、シュート打つときに空間があればプレッシャー感じないかもしれないけど、
あ、そうですね。
あの、多分、タイヤをくっつけられたら、
あ、
足元から崩れてないですからね。
そうですね。タイヤがガーって迫ってくる。嫌だよ、本
当に。嫌ですね。キュッて。
そう。
あの普通のバスケ以上にあれプレッシャーですね。確かに考えてみたら。
多分ね、今トランジションって言ったけどさ、
はい、
多分タイヤの音にビビってね、外すと思うよ。レイアップ。
ああ。
そこで走る。ね、仮に鳥海さんが投げて、ナイスパスだったとして、スポーンって外すと思うよ。あ、怖いっつって。
そうそうそう、なんか
戻り怖いっつって。プロってでした、怒られる。
はい、思えばね、アシストすんごい的確でしたよね、
日本代表の、うん、
はい、全然ポロリがなくて、
うん、
でしっかりフィニッシュも持ってくっていう、
うん、
あれほんとすごいなと思いましたね。
なんだろう、まあ、車椅子に乗りながらのボールの操作ってのはちょっと経験はないし、ちょっとわからない部分はあるんだけど、
はい、
多分スペースほとんどねえよな、みたいな想像のところでもなんかスルッて入れたりね。
あの、足が使えないわけなので、あの、
うん、
ね、ちゃんと車椅子の速度に合わせてパスしないと、あの絶対手の届かない範囲に出されたらもうあの取れないわけですよね。
はい、
うん。足で飛びつくっていう、普通だったらそういうプレーするじゃないですか。
うん。
あの、ミートっていう、
うん、はい。
それが車椅子だと、うん、あ、行く方向にしかパス出せないから。
そうだよね。
はい。
腰回り固定させてるの、こう。
こ
んぐらいね。
回転させるくらいしか、ね、
うん、
ここないと思うんで、だから、うん、うん、そうなる、ま、完璧になるまで練習、連携プレーして、練習してるのかな、うん、
と思ったり。そういうこと
だよ
ね。はい。ぽっとした思いつきで成立する技じゃない
ですね。ものではないですね。はい。
うん、
ね、まあもちろんシュート一つ取ってもね、あの、うん、リングの高さ一瞬なわけじゃないですか。
そうですね。
はい。腕の力だけ打ってるわけですもんね。
そう、うん。どうやってんだっていう感じあるの。
本当そうです
ね。うん。どういう練習してんだろう。
まあ、腕はね、すごい太いですけどね、うん、腕は。
うん、あ、ああ、そうですね。 まあ、一応、バスケットのシュートの練習法でも、完全に座った状態で
打つっていう。ありますね、はい。
うん。あるはあるんだけど、ねえ、超むずいじゃん、あれ。
うん、あれむずいっすよ、はい。
ねえ。それなのに、スリーとかさ、普通に。
はい。
すごすぎるだろうって。
はい。いや、
なんだろう。俺だったら、なんかラリーバードみたいな、この、分投げフォームみたいな。
あ、はい。
あれだったら、あれだったら、なんとかなんのかなって思ったり。まあ、ちょっと、超練習しなきゃないと
は
思う。
はい。
うん。
でも、あの、大抵の車椅子の選手は、もう、胸元からヒュッて、
う
ん、
こうだね。
うん。やってますからね。
うん。
で、それですごい綺麗なフォームで、ね、あの、香西さんとか、
うん。
綺麗なスリーとか入れてたし。いや
ここら辺か。ここら辺からの。
はい。
うん、
はい。慣れてない人がやると、それももしかしたら、うん、ただ、あ、モーションでかすぎてブロックされる可能性も。
ああ、そうだね。うん。
後ろからとか
確かに、
うん、はい、まあでも基本的なバスケの考え方は一緒ですよね。
一緒です、うん、
はい、
本当にどういうコース取って走るかとかね、
走って、で、あの車椅子で邪魔するじゃないですか、ディフェンス、
うん、
あれもスクリーンの応用みたいな感じですし、
そうですね、
はい、まあでかい分、車椅子でかい分ね、すごい有効ですよね。
うん、完全に止められちゃう。
そうそう、2人で挟み撃ちにされて、そうそう、はい。すごく見ていて面白いなと思いましたね。
魅力がすごいあった。
はい、ありましたね。うん、これ4年に、うん、なんか4年に1回こういうことなんか言いそうな感じするんですけど。
ああ。
なんとなくね、うん。
ちょっとだけど、リアルの旅に、リアルが。発売されるたびに思い出した。
なるほど、なるほど、なるほど。
あの、俺、首都圏にいるけど、あの、
はい、はい、
仙台行った時にさ、ね、宮城マックス見てなくて、本当に。
それ、そう、自分もそれを持って、オリンピック時に、ね、うん、藤本さんとか、ね、ああいうすごい選手たくさんいるのに、もったいないなって思ってしまって。
もったいない。なんか、スケジュールね、なんかあんまり見つけられなくて、本当にね。
今、試合自体が今ない状況
で、あ、
代表もなんか合宿ばっかりなんかやったみたいですね。
ああ、そうだったのか。
はい。その中で、だから、結果を残すっていう、うん、残したっていうのは、すごいことだと思うんですよね。
うん。
対外試合ができずに。
うん。そうだね。
はい。まあ、そういう意味でもやっぱ、ね、まあ、今回の快挙は本当すごいことだと思います。
本当に素晴らしいです、うん。
あとはね、もっと車椅子バスケの試合をもっと見たいっていう思いも、ね、出てきましたから、ね、まあ、なんとか試合の情報が、ね、たくさんこれから出てくるといいなっていうふうに思いますけど。うん、
いいですね。
うん、はい、
あ、そうだ、車椅子のバスケの男子の快挙を見て、
はい、
もう一つ思ったのは、あの平面バスケの考え方、
はい、
日本バスケの平面バスケの考え方って全然間違ってないんだなって思えた、うん、
こう、はい、
うん、こう女子はまず言わずもがな、ね、
はい、
結果だったし、
うん、はい、
であと車椅子バスケでも分かっ、そういうのちゃんと分かってないと動けない。速攻だったり、
はい、はい、
コースとね、あ、これ全然世界で通用する考え方のもとで、うん、やってんだなって、うん、その平面バスケはやっぱり自信持っていいんじゃないかな、日本は
。まあ、あの、位置取り、スクリーンの位置取りだったり、そういうところを、うん、大事なのはもう車椅子も普通のバスケが変わらないってことですよね。
うんうん、
平面であると、あの、なおさらそれが大事になってくるっていう、
うん、
サイズが使えない分、
そう、うん、
まあ、なるほど。なんか、確かにそうですね。
ね。そう。平面の考え方ね、いいんだよ。日本は。ちゃんとしてんだよ。
ないものを求めてもしょうがないですからね。
そうっす。だから、それをこう、ちょっとこもしかしたら、世界の流行に流されて、忘れちゃったりとか 捨てちゃったりしているところないかなとは思ったりするんだけど、
ね、その派手な
た
その
だ、
シュートとかユーロステップとかに惑わされずに 基本的な、まあ、やっ
なん
ぱ
てい
り
うんだ、
スクリーン、ディフェンス、ね、どこに追い込むかとか はい。
割、結構、ね、部活とかさ、正しいこと教わってんだよ、
まあ、そうですね、はい。
本当に。やっぱ、バスケットの状況変わっていくけど、忘れないでやっていいんじゃないかな。
はい。
そうするとまた人気が出るかもしれない。オリジナリティとか ね。
まあまあ、そうですね。真似事だけじゃなくて、ね、その
こ
独自の強みみたいな。
んな速いバスケ見たことないみたいな言わせるとかね。思わせ
なん
る
か、
からね。
いいですね。なんかそういうのも。
そうなんです。ちょっとそれが、ちょっと、脱足かなとは思ったけど、
ああ、
感想の一つとして。
はい。わかりました。はい。いや、まあ、いろいろあって、やっと、B リーグの話に、やっと
そうですね。時間は、どうですか？
まあ、あと30分くらいは大丈夫です。
30分くらいか。
はい。まあ、ただ、まだ、さっきちょっと収録もいろいろ話しましたけど、まだシーズン開幕して、まだ間もないですし、まだたくさん試合見れてるわけじゃないんですよね。
そうです。
まあ自分も開
ほぼ
幕
ほぼ
節
見れて
はもうがっつり見ましたけど、もう今週つらいです。
ないです。
はい。だけど、やっぱ、見たい試合、選手はたくさんいますね。だからシーズン追いながら、もう少しずつ消化していくしかないのかなって思ってますけ
そうです
ど、
ね。
ジュージさんの注目してる、なんか選手とか、あるいはどういう選手見たいとかっていうのはなんかありますか？
まず、私はもう代表でオリンピック経験した
はい。
人たち。で、あと代表候補。最
はい
終、ね、フル代表には、残れなかったけど、候補まで行った人た
はいはいはい
ちょっと彼らの雰囲気が期待したいなって思って。で、あと特に候補の人って過去ベンドラメクとかすっげえ伸びたじゃないですか。
そうですねはい。
世界選手権のフル代表の方にはいけなかっ
一回落ちたんですよね。
た。ね。
ワールドカップは落ちて、オリンピックで選ばれたっ
オリ
てい
ンピッ
う。
クで、ただ、ワールドカップ落ちた直後の、ね、リーグですごかったじゃないですか、本当
そうですよね。はい。
に。ね。だから、そういうことあるし、やっぱりオリンピックちょっと傷にもね、なってるとは思うんで、名誉もあるけど、
はいはい。
ちょっとね、鬱憤晴らしてね、ガンガンやってほしい、代表組には。
はい。そうですよね。はい。まあ、やっぱりでも、さっきちょっと比江島の試合ちょっと見ました、ね、ブレックスの試合も、まあちょっと収録前見ましたけど、結構、がむしゃらじゃないですけど、ね、かなり、ね、気合入って、ね、チームをなんか勝たせようみたいな、なんかそういうのは、なんか気合がちょっと見えた感じはしましたね。
そうですね。
はい。で、それを脅かすような選手がね、今後出てくるかどうかっていう代表候補、あるいはその若手です。まあ、自分はそんなにまだ今季見れてるわけじゃないですし、去年までのね、話、まで、去年までの話にはなるんですけど、まあ、同じ宇都宮だったらテーブス海とか、
ああ、はい。
あの、まだ、まだスタメンじゃないんですよね、彼。
うん、ああ、
比江島とかイカルガがガードをやっているので、
はい、
まあ、ちょっとまだあの花開いてないかなっていう感じは、
うん、
アメリカ帰りで結構ほら注目されてましたけど、
うん、
なかなかちょっとまだ、うん、って感じはあるし、うん、まあ、あとは、もう結構、あげたらキリがないと思いますね。
あ、
多分 B1 にたくさんいると思います。だからそういう代表に入ってきそうな合宿呼ばれるじゃないかなって。
はいはいはい。
あの、名古屋の斉藤匠選手なんか、もう富樫と同じくちっちゃいガードでスピードある選手なんで、そういったところとか、まあ、ビッグマンがちょっと、ね、まだ、の、
あ、
ちょっとまだわかんないんですけどね。あの代表はシェーファーが入りましたけど、
はい、
それに続く選手が、ね、出てくるか、まあね、彼らはもう外国人のビッグマンと 毎回やり合っているので、
はい、
ある意味そこで鍛えられているところはありますけど、
うん、そうだね、あの竹内兄弟や太田さんや彼らを脅かす若い大型選手出てくると、本当にね、
はい、そうですよね。まあ、代表だとどうしても八村が4番みたいな感じで入ってくるので、まあだから少し、限られてくるかなっていう感じしますけど、いずれにしてももう、ね、竹内兄弟、竹内世代ってずっと言われてるじゃないですか。ね、もう36くらいなんですよね。
いや、あ、もうだってもう大ベテランで。
大ベテランで。
大学の頃からゴール下支えてるからね。
そうですよね、はい。
つか支えさせすぎだろうっていうね。
そんだけやっぱ、あの奇跡の双子という感じだったんでしょうね。
確かに、うん、すごかったっす。うん。
はい。でもうそろそろね、はい、あの、次の世代にという意味で、まあ、シェーファーみたいな選手がたくさんもっと出てきてくれれば、ビッグバン自体がちょっと不足してますけどね。
ヒュー君だっ
渡辺ヒューは琉球ね、行きまし
け？ね。
た。ね、
ですよね。
オリンピックで全然、ね、出れませんでしたからね。
ああ、うん。出れ
うん。
なかったけど、ね、毎週、ね、ゴール下練習とか
そうで
や
すよ
りやって
ね。
るから。
はい。八村とかとだってやり合っ
よ
て
りやって
い
んだ
るっ
から
て結
ね。
構な経験ですし
うん。
ね。ただ、怪我しちゃったんですってね。あの、
ああ、
練
それ
習試
は、
合だからで。で、あの、琉球でデビューはもう少し先になるっていうことではあるみたいですけど、ちょっとそれは残念ですね。
確かに。
はい。まあ、あのそんな感じで、ね。まあね、さっきもちらっと話したけど、あのワールドカップの予選で、多分あの候補メンバーが多分招集されると思うんで、これから、あのホーバスさんが 選ぶと思うんで、あの、まあ、その顔ぶれ見て、ちょっとあの注目、その選手を見てみるのもあのいいんじゃ
そう
ないか
です
な
ね。
というふうには思います。はい。あとは、あと自分が、まあ、あのやっぱ紹介したいのは、あの前の、ね、回でも話した、フィリピンからの、あの、ラベナ兄弟、
ラベナ兄弟。
あれ、ダイジェストね、LINE で送りましたけど、
見ました。
なんか、
す
す
げえ
ご
なって
い、
思いました。
はい、ですよね。
なんだろう、本当。日本にはないなっていう感
そうです
覚。
ね、はい。
で、小さいよね。
サイズも決して大きくなくて、
大
た
きくない
だ、
です
跳
よ
躍
ね。
力は高いからダンクができるけど。
ああいう日本人がちょっとこう体験しないものをこう、ガンガン持ち込まれて
は
く
い。
るっていうのがね、すごい面白いんで。
多分今ね、あのちょっと飲み込まれてる感はまだある、今あると思うので。それにちょっと日本人が対応してついていけるようになれば、あの、まあ、少し慣れてくるのかなっていう、フィジカルとか速さとか。 結構彼らガンガン点取りに来ますからね。
うん、
日本人と違って。
日本で言うともうシューティングガードになっちゃうような、そんなね、
そうです
ね、ポイントガードだもんね、本当に。
はい、
うん、
でも世界にはそういうね、スコアラーがたくさんいますから、
そうですね、
ウィングのね。いやだからいい刺激になればいいなというふうに思ってますし、うん、あとは、まあ、代表、オリンピックの代表組のセンターとか、はい、チェコ代表日系は群馬、ごめんなさい、いろいろ混じってる、チェコ代表バルビンは、群馬とかね、うん、群馬も五十嵐が入ったチーム、
はい、海外の代表メンバーが、続々来てるんです
ね。NBA は例えば1試合だけ出たとかそういうレベルじゃなくて、うん、実績がもう間違いなくある選手、うん、
はい、
本当即戦力、
はい、
そういった選手が続々と来てると、
それもすごいですね、本当に
B リーグが認められてきてるってことですね。
そうですね、もしかしたら足がかりとか、さらなるス
ターの、そうですね、はい、
うん。うん。ってことかもしれないけど、ただ、それにしても、超すごいのが、ガンガン来て、はい。
それを呼べるだけの力が、各チームついてきてるってこと、
ね、うん、そうですね。
ですね、はい、
うん
うん。いや、なので、今年の B リーグは、ちょっと、アジア枠と、うんうん、そういう代表クラスの選手が、ごった返して、ちょっと大変なことになるんじゃないかなって。
うん、そうですね。
はい。まあ、で、代表を狙う。あると思います、絶対。
ね、あれ、ジャパンよくねみたいな感じになっちゃって、
いや
ジャパンでバスケやるのはよくねみたいな。
それあると思いますね。いい流れが、それ来てると思いたいですね。あとは、うん、コート上で日本人がどう対応するかだと思います。
うん、あ、そうですね、
うん。どう刺激を受けて、はい、
うん。
なので、まあ、シーズンはまだね、始まったばかりなので。
あ、そうですね。ただ
、NBA も開幕すると、より時間が取れなくなると思うし。
うん、そうです。まあ、B リーグ、いきなりね、超強いぞって、こう、前評判高かったところが、ポロって負けちゃったりとか、そういう波乱が、
ね、はい。
いきなり起きてるから、ね、すごい。
面白い。大股補強したところは、連携が不十分、時間かかりますからね。それがまさにあの開幕戦だったのかなって、
うん、
思いますしね。うん、まあ、ここからアルバルクも盛り返してくると思いますけど、
はい、
逆に言うと、ロシターサイズが、カチッとハマった時ってちょっと想像したくないんですけど。
ああ、ロスターはだってオールラウンドプレイヤーじゃないですか。
はい。
何でもやってくれる人だから。
そうですよ。はい。
ね、それがハマったら。
はい。ね、そうですよね。で、カークもいますし、ね、
うん。
で、あとね、なんといっても代表ハンドラーの田中大輝も
。あ、はい、ね。そうですね。
いますしね。結構やっぱ動き自体は良かったですよ、開幕から見てて。
田中選手ね、うん、ちょっと代表のポイントガードとしては、ちょっと、もうちょっとこう、点を取りながらのポイントガードやってほしいなって思ったりしたんですけど。
なかなかオリンピック本番で、なんかそれができなかった感じはしますね。なんか小さくまとまってしまったっていうか。
あ、そうです。まあ、私がたまにポイントガードやらされるときあんな感じになっちゃいます。あれよりもっとひどいですこう、慣れない。
そんだけやっぱり慣れないポジションやるっていうのは結構大変なことなんですね。
あれですよ。立川の、体育館の人に、
はい、
聞いたら、いや、彼のボールさばきとんでもないですよってこう。そうだろうなって、間近で見てるんで、その友達は。
はい、
うん、
そうなんですよ。立川、タシにの、アリーナ立川私で働いてる友達がいるんですよ。
そうなんです。
はい。ね。
ちょっとね、不本意な結果ではあったんですけどって言って、間近で言って言うと、とんでもない動きですよって。わかるよ、それって。
やはりそこはね、生のオーラっていうのは
それは、
間違いなくあるでしょう。
単純に田中選手のプレーって、ちょっとびっくりするんですよ。特にシュート。ジャンプシュートじゃないですか。で、さらにアーチ高いんですよ。本当に。
最高点までジャンプして、そこから綺麗なアーチで、まあ、体が少し、なんか、なんていう、前傾姿勢、前傾じゃない、前傾じゃなくて、少し傾いてるっていうか、右足が前に出るスタイルなんですよね。よくよく見ると、そこからなんかすごい綺麗な、ね、高いアーチが、
それ自体にもうびっくりしてるんですよ。別、アーチの高い選手って、セットシューターっていうか、ね、セットからボーンって打ち上げて、で、高いアーチ。ジャンプスリーなんかって、ジャンプスリー打ってライナー系っていうか、ね、なりがちなんだけど、なんか、田中選手の アーチがすげえ高いんだよね、ジャンプで。
そうですよ
だからもう、
ね。
ビヨーンって、嘘、この軌道ありみたい
ありなんですかね。彼にとってありなんですよね。
彼にとっても普通。それが普通っていうのがもうすごいんで、
なな
ん
るほど。
か、ね。
シューター目線ですね。
そうなんですよ。こんなシュート打てる人出てくるんだ、なんて思ってびっくりしたんで。攻めるポイントが、なんか、やってきたら、確立できたらすごいんじゃないかなって思ったりしてます。
なんか、まだまだね、伸びしろじゃないですけど、だからそういうところまだ見かけそうな感じしますよね。
なんか、そう。まあ、あと、これだよね。ディフェンスなんか、本当、ディフェンス、代表の時の話になっちゃうけど、代表でアシーンってスティール決めて、速攻につなげて、大体田中選手なんだよね。
そうですね、
アシーンってね。あれは本当すげえなって思って。
ディフェンスの嗅覚自体は、もうずっと持ってたものみたいですからね。そこからオフェンスの力もついてきたっていう。
田中選手ガンガン上げてしまいます。アルバルクが。ますます人気になってし
いや、まあ、田中選手じゃもう十分人気ですけど、選手としてさらにもう一段階上がっていく可能性はあ
まう。上が
る
り、
なっていう。
上がると思います。
自分もちょっと開幕見て、ちょっとそう思った感じがする。なんか、そんな予感がするので、ちょっと楽しみですね。ロシターサイズをどう操るかっていう意味も含めてね。あと、安藤誠也がほら、島根に移籍したから、
そうです
より
ね。
ハンドラーとしての役割が多くなった気がします。まあ、島根といえばね、金丸も ね、移籍してますからね。
そうですね。
で、さっき話したオーストラリア代表に行く系も、島根。なので、島根が上がっていく可能性も十分あります。
好調ですよね、序盤。まあね、
開幕
開
千葉
幕、
勝ってから、
ね。
結構、北海道にもなんか連勝したみたいですね。2節。2戦目、1試合目接戦勝って、2試合目は圧勝したみたいです。
すげえな、やっぱり。
巡視さん的には、佐古さんが北海道ヘッドコーチやってるから気になってみたいですけど。
そうなんですよ。まあ、憧れた世代ですからね。やっぱり、フル代表見てます
そうですよ
ね。
ね。メンバーはもう若い選手がほとんどですけどね。
ちゃんと言うこと聞かせられるかっていうね。
ね。 まあ、コーチのキャリア自体は、もう広島とかでもやってますから、
うん、
代表のコーチも、まあ、アシスタントも やってますけど、
うん、そうなんです。コーチやらない人だと思ってたら、思いっきりやってますからね。
はい、そうですね。はい。その話をさっきちょっとしてたんですよね。
そうなんです。
収録前にね。はい。まあ、そんな感じでね。まあ、B リーグの注目は大体そんなところかなと。
そうですね、
代表の活躍、代表とそれに迫る、ね、うん、代表候補と若手、あと、はい、海外の選手。
うん。
影響力ですね。
あ、ちょっと私的には、外人選手はあんまりちゃんとしっかり見てないかったところもあるんで、これまで。
はいはいはい。
うん、ちょっとこう注目して見てみようか、
はい、まあ、ちょっと今回新しく入った外国人も多いので、うん、フィリピン組を追っかけるのがまずいいかなっていうふうに思ってますけど。
あ、
ね、あとね、結構ウイングの選手が多いから結構ハイライト結構くると思いますよ。
あ、そうですね、
はい、
確かに、まあ、いや、ちょっと代表経験者とか、ね、
そうそうそう、
来てるわけだからね、は
い、スター選手、フィリピンでもスター扱いされてる選手が、ね、
うん、
来てるわけです、
うん、だからちょっとそこら辺も見どころで、
ね、はい、ぜひとも、はい、はい、で最後に、NBA、はい、まあ、あと開幕まであと1週間ちょいですけど、
はい、
プレシーズンが今やってて、まあ、まだ自分もそうなんですけど、予想は立てられるタイミングじゃないかなっていうふうな気はしてて、
はい、
うん、サボってるわけじゃないですよ。ちょっとバタバタしてるだけなんです。
うん、はい、サボってたんですね。
はい、じゃあ、B リーグ開幕したからちょっといろいろ、やっぱそっちばっかり目がいっちゃって。
めっちゃ忙しいって。なかな
か、プレシーズンもなかなか、渡辺の活躍見たらすごくなんか、嬉しくて、はい、うん、それでなんか満足しちゃった感じがします。正直。
わかりますね。
はい。すごい自信みなぎってた、ね、
うん、
ね、今、足痛めてちょっと、ちょっと試合は出れ、プレシーズン出れなさそうなんですけど。
ね、ちょっと二通り考えるって、ガチで痛いのと、まあこれがちょっとい
い
です。
はい。
あと、休ませてんじゃないかって。
あ、
休暇取らずにガッと来てるから、痛みじゃなくて、
はい、
強制的にも休ますよって考えじゃない？
あえてそうさせてる。
うん。故障者リストに入れて、だって頑張りすぎるじゃない、人。マッタラベ君は。
実際ちょっと、前のシーズン、それで終盤、欠場しちゃってましたから、
うん、そうそうそう。
まあ、そういう意味では、オーバーワークを防ぐっていう、そういう目的も。
うん、ほら、ラマスさんがやってたじゃない、はい、ちょっと渡辺裕太頑張りすぎてねえかなってタイミングで下げたりしてたでしょ。
あ、一回ちょっと怪我、はい、ちょっと痛めて、ベンチ下げて、うん、渡辺が直訴しました。出たいですって。
あ、そうそうそう。
それを、いやいや、ちょっと、みたいな感じで。うん、まあ、
結構いいタイミングで、なんだ、事前合宿の時、
はい、
事前試合か。
はい。
はい、うん、五輪前の、
はい、
結構いい絶妙なタイミングで渡辺選手休ませてたから、
はい、
だからラプターズの人たちもちょっと今回休ませたいんじゃないかなって思う、うん、
つまりそれくらいもう評価はもう確固たるものになってきてるっていう、
うん、そう見てい
いと思う。ヘッドコーチもなんかその話してましたから、ね、うん、なんかもうなんかロスターなんかいけそうな口ぶり
、うん、
そんな感じでしたから、
うん、
ね、ラプターズも結構入れ替わりましたけどね、ラウリーが移籍して、
あ、そうですね、
ドラギッチが来ましたけど、
うん、予想以上にラプターズ良さそうでちょっとびっくりしてます。
はい、
まあ昨年のラウリーがね ラウリーのトレード話が出た時点で、
はい、
あ、もうリセットだな、これって思ったんですよ。
はいはい。
で、そうなると、ね、急速に弱くなるもんじゃないですか、他のチームって。
はい。
過去にいっぱいあるじゃないですか、そういう
チーム。はい。
はい、そう思って、私は負け覚悟で見ようって思ってたら、シクサーズ勝っちゃってさ、シクサーズ相手に。ね、
あ、まあ、エンビードとかも休んでましたけど、うん、まあ、それでもそうですよね。
ね。で、なんか、いい感じの連携っていうか、チームワークで、はい、うん、あったので、だから、大丈夫かなって、うん。
結構そこ、ニック・ナースコーチの、なんか、ね、流動的なオフェンスとか、ディフェンスとか、ね、うん、あれ結構なんか難しそうなんですけど、ね、常に動いてるから、
なんかね、
あれハマったらすごくなんか強そうですよね。
そうですね。
で、若い選手もすごくやりやすくなる。まあ、頭の実際それで、うん、開花しましたしね。
うん。まあ、応援してるチーム1話も本当にラプターズですよ、私は。本当に。
なるほど。はいはい。まあ、ウィザーズはどうですか？
あ、ウィザーズは、うん。ウィザーズももちろん応援します。
はい
はい、うん。まあ、でも、八村君、本当心配です、私は。
まだ、そうですね、交流できてない状況で、まあ、
うん。
まあ、メンタル面の不調という報道も出てますけど、うんね、まあ、こればっかりはちょっとね、怪我じゃないところは意外だなのでね、
うん。なんかね、
待つしかないですよね。
そう。噂がね、こう、出て、スキャンダルじゃないかみたいな話もちょっとこう SNS ではあったりするんですけど、うん、うん、まあ、まあ、それとあとヘイト問題だったりとか、
はい、
まあ、なんだろう、バスケットに専念できない状況下にあるっていうのは確かなので、で、
うん、
すごい心配ですね。
そうですね、はい、
なんかこう昨年の活躍見ても、あ、もう、プレイヤー、バスケプレイヤーとして、もう大丈夫だな、これって思ったし、
はい。
何が、シクサーズにね、プレイオフで1個勝ったでしょ。
ドアを沸かせましたからね。
ね、決勝シュート八村君だったし、
はいはい、
ね。バスケ選手としては大丈夫って思ってるんですけど、
はい。
まあ、ただなんかすごい、そういうトラブルが、
はい、
まあ、あとメンタルヘルス、まあ、これが一番ね、有力視っていうか、メンタルの問題、
はい、
っていうのが一番大きく報道されてるけど、ちょっと完全になってから戻ってきてほしいなって思いますよ。
そうですね、はい、
うん、
結構その辺は、心の病って結構、もしそうだったとして、ここの病って本当だ、結構大変ですからね。
うん、そうです。なんでしょうね。漫画的な表現で言えば、ステータスが10分の1になるみたいな、そんな、そういうの、そういう状況になるんです。うん、
パワープロの絶不調モードみたいな。
ああ、そうだ、
うん。あれがずっと続くとかね。
あ、そうですね、
うん、
ただ意識としてはこうベストコンディションの時の体力的にはこう、はい、ベストコンディションなはずなのに、なんかこうスピードもパワーもジャンプ力も全部ガーンと下がっちゃった、
うん、
うん、まあまあ要するにバスケどころじゃないんですよね、運動どころじゃない、
はい、
うん、
はい、
状況に陥る。ちょびっとこう、近いところは経験しましたんで。
ああ、そうですか。
で、さらに大怪我するっていうことも経験しました。
それはダブルパンチですね。
そうそうそう。弱り目にたたり目ですよ、本当に。
いやいやいや。泣き面に鉢。
泣き面に鉢。
はい、
ね。だからね、なんつうのかな。ただ気持ちの問題っていうけど、本当に体にも影響する。
うん。
そういうこと。普通にあるんで、
はい、
だからはっきり言って怖いんで、そういうそれで大怪我する、はい、 ベストコンディションでやれるって思ったら戻ってきてほしいなって俺は思います。
はいはい、わかりました。まあ戻ってきてからですね、まずは
戻ってきてます、ね、
まあメンツとしてはほらラスがトレードされて、
ああはい、
ね、レイカーズ行ってね、クーズマとか結構いろんな選手来ましたけど、
ビエルをどうすんだろうって思って、
うん、なんかビエルはもう残る、もうそういう話をラスと話したみたいです。
あ、そうですか、
うん、ラスがレイカーズ行くことをなんかもう受け入れて、
うん
うん、ただビールは、うん、あの残って、ね、チームリーダーになるみたいな。
うん、あ、いい、素晴らしいですね。
ね、トレードめっちゃ噂出てるのに、ビール自身がもうそういう、うん、あの、まあ、動かないっていうことであれば、
うん、
まあ、多分噂は消えると思うんですけどね。
で、何より得点も乗りそうでしたからね、去年。
そうですよね。はい、ラスいながら得点をなりそうでしたから、ね。
うん。もうカリーが頑張りすぎちゃって、本
当。ああ、まあそうでしたね。そうでしたね。はい。
うん、
まあ、そんな、あとなんかは気になるチームってあったりしますか？
あ、そうですね。もう2つ。はい、今出したカリーの、
はい、
ウォリアス。
はい。
これはちゃんと見届けようと思いまして、
はいはい、
多分ラストチャンスですよね。まあ、チャンスになってんのかっていうか、こう、もう一回優勝するっていうことを考えてやる年としては、今年がラストじゃないかなっていう、うん、感じがします。ま
あ、今年制したら、もしかしたら、もう一度王朝っていうのはちょっと考えにくいですかね。
ね、王朝はちょっと難しいと思う。うん、今年ちょっと最後の挑戦みたいな感じ。
まあグレートソンがやっと戻ってくるっていうタイミングですし。
そう、うん。ちょっとまあそれでも勝てなかったとしたら、まあクレイが戻ってきて、
はい。
うん、クレイ、カリー、グリー、まあ、このトリオで優勝を狙うのは、ちょっと今年がラストになっちゃうんじゃない、チャンスとしてね。
はいはい
はい、年齢とか、こう、コンディション、まあ、状況、う
ん。はい。
そういったことでの、うん。まあ、最後の優勝の。まあ、どこまでチーム力が高まっているのか。まあ、そもそも去年はプレイオフを逃しましたからね。
うん、プレインで、そうですね。うん、グリズリーズに負けましたからね。
負けました。うん、
はい、
で、だけどまあ、とりあえず、まだ開幕前だけど、うん、ただ本当に最後の勝負ですね。はい、最後の勝負の年、うん。
なるほど。自分はそこまでちょっと、なんかラストチャンスみたいな、いう、なんかそんな感覚ではなかったんですけど、うん、なんかそ年齢的にも確かに結構上がってきましたからね、カリーとか。
そうなんですよ。
クレイ・トンプソンも、
うん。
うん。そう考えると確かにそうですね。ちょっと、うん、まあ若い選手もいます、たくさんね、いますけど、
うん、
ジョーダン・プールとか、あと、あれだ、ワイズマン。
うん、ワイズマン。
去年の、
そうそう。
はい。あ、ウィギンズもまあいますけどね。
うん。そうですね。まあ
どうし、ね、彼らを従えていくかっていうところも。
そうなんです。そうなん
です。はい。あ、イグダラも戻ってきましたしね。
そうなんですよ。
はい。
デスラインナップを支えてた、
はい、
イグダラさん。
イグダラももうね、結構ベテランになってますからね。
あ、まあ、だって、引退とかね、しててもおかしくないような。
まあ、年齢的にはもう30後半ですから、
そうですね。
はい。それでまた戻ってきたってことは、
うん、
求められてってことですか、ね、
そうですね、
はい、
まあ、いや何よりちょっとね、スティーブ・カーがヘッドコーチやってて、
はい、
そう72勝ブルズのちょっと、
はい、
遺伝子がちょっと組み込まれてるところがあるんで、応援したい、見届けないと、
ね、そうですね、ブルズファン ジョーダンのブルーズファンでしたからね。
元ブルーズファン。
はい、
元っつがジョーダン、72勝ブルーズで、大好きな。
はい。なんか、そのブルーズ結構面白そうですよ。
あ、なんか集まってるね。
ラビーンエースですけど、うん、カルーソが来たり、
あ、はい、
デローザン来たり、
ああ、
はい。あと去年トレードでブーチェビッチ取ってるんで。
あ、集まってんだね。
マジックから来たビッグマン、そうそうそう。タレント集まってるんですよ。だから、オフェンスはすごいと思うんですよね。
うん、あ、問題はディフェンスって。
かなーっていう気は、ね、うん、そこはちょっとやってみないと分かんないかなって。まあ、プレシーズンは好調みたいだから、ちょっと、なんか期待感は、ね、出てますけど。
はいはい。
逆になんか心配なのはレイカーズ。
レイカーズですね。
まあ、ちょうど昨日プレシーズン、はい、レブロンとラスが初めてプレーしたんですけど、
うん、はい、
ボロンボロンでした。
ああ、そうですか。
まあ、やっぱ、初戦ってそんなもんですよね。
うん、
ね、いきなり、ウィザーズもそうでしたしね。最初、ラスが、ウィザーズで最初、去年やってた時も、はいはい、なんか、ラスは確かにやる気はすごいんだけど、ちょっと空回りもちょっと多かった。
空回ってる。うん、
はい。
なんかね、ウィザーズなんだけど、ウィザーズの人なんだけど、
はい、
ウィザーズじゃないかな、
はい、
あ、ウィザーズの人じゃないような感じ、浮いてるかってい
う。そうそう。お客様感がまだちょっとあった。
そうですね。
レイカーズはただでさえ他にもカーメロとか、
はい。う
ん、まあ、ドワイトも呼び戻したいとか、
うん、
なんかベテラン陣はなんか良かったんですよ。与えられた仕事をちゃんとやってて、
はい、
ただ他にもなんとかヒートにいたなんとかケンドリックなんとか、あと、はい、ちょっとした若手も入ってきたりとかしてるので、
うんうん、
あとアンソニー・デイビスのコンディションもちょっと心配、相方心配です、ね、
うん、
うん、だから問題はすごく多いと思うんですよ。
そう、ね。まあ、いわゆるスーパーチームですね。
スーパーチーム、かつ高齢化してるっていう。まあ、なお若いけど、うん、まあ、レブロンたちはもう結構高齢化してきてるから、うん、どうなるかなって。
ちょっとね、まあ、基本的には私はスーパーチームは反対派。ではありただまあすごい自分の年代の例だとロケッツ の、
はい、
オラジワン、ドレクスラー、バークレーの、
はい、
チャールズ・バークレーの、トリオ思いっきり期待してすっげえ良かったっていうので、ね、
はい、
勝ったかったっていう、ちょっとそこから始まりなんで、
まあそうですね、ありましたね。
まあ、でも最近の例で例えると、いいスーパーチームやってるのがウォリアーズで、悪いスーパーチームやってるのもウォリアーズっていうのが
あ
るん
です。
デュラント加入直後、
はい、
うん、こうね、ウォリアーズってこうまあ、スモールボールでの形が出来上がってて、そこにデュラントが入った、
はい、
デュラントをどう組み合わせればいいかっていうのが全然模索しながらだったけど、シーズンが終わる頃にはこうウォリアーズの今までやってたチームバスケで打開できないところをデュラントが
こう崩して、まあ、そうですよね、はい、
ね、穴開けてこじ開けてやってくれたり、まあ逆にこう、デラントに頼るでもなく、こう、デラントをこうまくチームで使いながらの、こう、いい組み合わせの状況になった。
はい。
まあこれが、いい、こう、よく転んだ例。
はい、はい。
スーパージーム。で、悪く転んだ例は、ラプターズに負けた時に、ウォリアーズが。
はい。
あの年はもう、まあ、正直ね、デュラントのワンオンワンで全て始まるみたいな感じになっちゃって。う
ん、結果的に、まあ、これは偶然かもしれないけど、デュラントが怪我しちゃった。 アキレス腱やっちゃったっていうのもありましたし、
ね。そうです、そうです。うん。こう、なんだ逆の足人体だっけかなんか。
ええ。痛めてて、それでかばったからなんか、ねえ。
いやー、単純に、怪我するレベルのスピードで動いてるって
ことでしょ。ああ、多分やっぱそう、そんだけやっぱ、ディラートにボールが集まったってことです
よね。そうそうそうそう。うん。だから、で、なんつうのかな。あんだけチームでボールの、ね、うん、ボールムーブが良かったウォリアーズなのに、いつの間にか、省エネで、スターの個人に頼る。
はい。
パスで、個人来て、シュート決めて、
はい、
で、まあまあ勝てちゃう。で、そのスターが、エースが一つ欠けたら、一気に全部崩れる、
ね。
うん。これが、そういう状況にいつの間にか、ウォリアーズがなっちゃった。すごい心苦しかったんですよ、ね。あんだけチームワーク良かったのにって。
そうですよね。それはすごくわかります、なんか。
うん。で、その後、こう、悪いこと立て続けて、ね、クレイ・トンプソンが、大きな
人。そうですね。はい。
ね。で、未だにね、こう、まともにできてないくらい、ね。
まだ、うん、開幕には間に合わないみたいですので。
うん、そうそう。
なるほど。
こう、スーパーチームの良い例、悪い例、ウォーリアーズが見せてて。はい、ちょっとで、そういうこと考えるとね、あまり期待はしないよな、うん、しないよ。期待できないなって
う、うん。なるほど。
うん。
わかりました。
やっぱりチームで。で、ま、最後に一個応援したいのが、やっぱりドンチッチの。
はい。はい、マブス。はい、来ました。
ま、実は最初、さっき言ってた3チームは、去年応援してた。去年からも応援してたんですけど。
はい。
でもうちょっとドンチッチすごすぎて、もう一個足そうみたいな感じです。うん、あれですね。まずキッドが、ジェイソン・キッドがヘッドコーチで。
そうですね。はい。
ね。どう転ぶかなっていう感じなんですよ。
はい。
まあ、ちょっと半々で、喧嘩が起きなきゃいいなって。のはあるんですけど、
うん、キッドって前ちょっと前科ありますからね。
そうなん
プライベートで
結構いろいろとなんかやらかすこともあるんで、
はい、
ただね、選手を見る目ってその確かですから、
はい、
選手の才能を引き出す能力って本当にすごいですからね、キッドは。
そうですね。
ね、
まあ、ヤニスをガードで使ったりとか。
そうそうそう。
ですね。
で、もう、そっからね、ヤニスは幅が広がってますから
ね。そうですね。
で、まあ、それが、まあ、ドンチッチだったりとか、あと、ポルジンギスの復活と
か
ね、
ええ。
ね。こう、でかいシューターじゃなくて、インサイドでやらせたいってことは言ってたけど。
はい。
うん、どういうふうに再生立て直すのかなって、ポルジンギス。
そうですよね。うん、ポルジンギス自身にとっても、ほら、大怪我あってからの、ね、
うん、
まだ完全復活とは言ってないですからね。
そうなんです。
はい。まあ、どうなるかですね。
はい、どうなる、ちょっとわかんないけど、でも、ドンチッチが、オリンピックで、あんだけの凄さを見せてくれたんで、うん。
はい。
これがちょっと NBA にどう持ち込まれるか。
はい。わかりました。
はい。
なんか、その4つってことですね。
あ、4チーム。4チームですね、
はい。わかりました、ね、あ。自分は、まあ、さっき言ったブルーズはちょっと気になりますけど、うん、
はい、
まあ、レイカーズは違う意味で気になるし、うん、そう、ね。あとは、まあ、やっぱりラプターズ、ウィザーズにはなるんですけど、ね、うん、まあ、あとは、サンズが、どうなるか。
はいはいはい、はい、
ね、ファイナリストですけど、
うん、
まあ、クリス・ポールとか残留しました。ただ、ね、
うん、
もう一回西を勝ち抜けるかっていうところ。
そうですね。
これは少し注目してもいいのかなというふうに思ってます。
うん。 ね、見事に外しましたけど、ファイナル第2戦で見せたボールは素晴らしかったですからね。
ああ、完全に手玉取ってましたからね。
ね、過去にスパーズとか、いい時のウォリアーズがやってきたような。
ね、あれが再現できれば、ね、あとブッカーがオリンピック経験したってのもありますし、
そうですね。
ね、クリス・ポールのあとコンディションもまあ相変わらず心配でありますけど、
そう。
ね、今年西はちょっと怪我人が多いので、カワイ・レナードが、ね、ちょっと
ああ、
痛
そう
め
だ。
てちょっと間に合わないとか、だいぶ遅れそうだとか、あと、
復帰未定だよね。
はい、未定ですね。あとは、ナゲッツのジャマール・マレーもですね。引退やってますから。
プレーオフでだっけか。
プレーオフ前ですね。
前だっけか。
2月くらいだったの、靭帯断裂なんで、まだ時間かかると思います。そういう意味では、ちょっとチャンスかなっていう。まあ、もちろん、ジャズとかね、強いチームはまだまだいるんですけど、とりあえずそんな感じですね。
なるほど。そうだね。服買っといてね、ブレイザーズ押してないっていうのはちょっと 申し訳ないんですけど。
いやー、でも、テイムタイムはまた、発揮されると思いますので
リラーズはね、本当に変わらずの活躍してくれると
と思
俺
い
は
ます
思
もん
うん
ね、
だけど。そこでどこまで行くかって感じですよ
そうで
ね。
すね。まあ、そこはまた、西は激しい争いになると思いますので。
ふと思い出したのは、レイカーズとやったマイアミヒート。あれ、結構、いろんな希望を見せてくれたな、なんて。ジミー・バトラーぐらいしかビッグネームはいないけど、ね。他の奴らの才能を引き出して、ファイナルまでガーって駆け上がって。
なんか今ヒーローがすごくいいらしいですからね。
なんかね、
プ
そ
レ
う
シー
です
ズン、
ね。
だいぶ影響を受けてるのかなって。まあ、去年はちょっと不本意だったと思いますしね。
そうですよね。
1回
ファ
戦
イナ
敗
リ
退で
スト
す
な
か
の
ら、
に。
スイープ負けで、ね。まあ、で、ラオリーも入ってきて。
今回ね、ラプターズからラウリー来
トレー
て、
ドでですから、サイアントレードか、
ちょっとね、ヒートは俺気になりますね。なんか
そうですね。
ラウリーの加入は絶対プラスだろうって思
まあ、ジミーと一緒にいい影響をね、与えるというふうに思いますね。楽しみですね。
面白いと思います。
いや、いろいろ話してきましたけど、
そうで
だいぶ時間が 押してしまいましたね。
ちょっと脱線したり、
い
申し訳
や、
な
すみません。こちらこそいろいろもう話してしまって。まあでも、なんか、やっぱり楽しいですね。こうやって話すの。
楽しいです。
正直まだね、足りない、話し足りないところもまだ、主に NBA の方面あるんですけど、
ありますあります。
それはまた次の機会に
そうですね。
ってことで、今回はここまでと させていただきます。じゃあ、まずはまた、機会ありましたら、よろしくお願いします。
また遊びに来ますんで。
では、
よろ
明
しくお
日
願いい
お願いします。筋肉痛気をつけてください、
します。断裂するかもしれないですけど、
明日。いや、
仕事
そ
が
れは勘弁で
完
す。
成し
じゃあ、すみません。ありがとうございました。
では、こちらこそありがとうございました。
ジュージーさんでした。
はい、ということで、お届けしてまいりました、バスケイロヨソマラジオ第19回目の配信、いかがでしたでしょうか。今回もね、純子さんとのバスケ雑談のね、模様をお届けしてまいりましたけども、ね、こうやってファン同士でね、 同じ話題で、ね、盛り上がるのは本当に楽しいのでね、はい、まあね、緊急事態宣言解除されたとはいえね、まだまだコロナ禍で、ね、気軽に会いに行けない状況だったり、その中でこのね、Zoom だったり、まあ、Skype だったりを通してね、時間を忘れて、好きなことを話するというのは本当に素敵な時間だなというふうに改めて思っているところでございます。はい、で、これ公開するのは、10月18日にはなるんですけども、もう NBA 開幕はもう、日本時間のあさって10月20日になりますからね、最初は2試合だけですけど、その後はもう、ね、あの30チームがね、もうダーって、ね、一気にもう、ね、昨年はね72試合でしたけど、ね、今回はあの、ね、コロナ前の82試合に戻るわけですから、まあ、あのチームだったりあのチームだったりっていうね、うん、いうところのね、話題で連日盛り上がるのかなと思うと、ね、まあ、定期的にやってるニコニコの生放送も含めてね、非常に楽しみでもあるし、うまくね回せるかどうか、非常に不安なところでもあります、ね、まあ、嬉しい悲鳴ってやつですね、まあ、B リーグもねありますし、オリンピックを沸かせた女子もね、W リーグが始まりましたから、ね、本当に追い切れません。そこはね、試合をちゃんと見るのは難しいかもしれないけど、ハイライト動画とかね、まあ、とか SNS でね、まあ、しっかり終えたらなというふうに思っております。あ、ちなみに B リーグ、ね、B1 の第3節のおすすめカードは琉球対川崎、それから群馬対三河の、いずれ2戦ともね、内容の濃い試合になりましたので、ぜひバスケットライブ等で、ね、見ていただければ幸いでございます。はい、ということで、引き続きお便りの方お待ちしております。ポッドキャスト視聴ページに、投稿フォームのリンクを貼っておりますので、普通オタはもちろん、私やバスケに関する質問、番組の意見感想、ゲストの出演の希望などお気軽に投稿してください。ツイッターでは、ハッシュタグバスケイロメッタで投稿してください。でニコニコ生放送は、今シーズンは毎週水曜日夜10時半、それから、ね、不定期で土曜日にもやりますので、そちらもぜひよろしくお願いします。次回第20回目となります、ね、おそらく NBA 開幕と、ね、合わせた配信になると思いますけども、先週末、ね、ちょっとニコ生で NBA のシーズン予想なんかもやっておりますので、その模様次回はそちらをちょっと、ね、軽く紹介しようかなというふうに思っておりますので、はい、楽しみしないで待っててください、はい、あ、それから皆さんの予想なんかも、ね、ぜひお便りなんかで聞かせてください。待ってます。ということで、ではではまた次回お会いしましょう。さよなら。